します。坂本典彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本典彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日ですね、坂本先生にちょっとこうお話しいただきたいなと思ってたことがありまして、
はい、
ゴールデンウィークの5月の5日なんですけども、
はいはい、
15時から純駆動書店さんの方で地下1階のイベント会場で坂本先生のトークイベントが、
はい、
予定されてますので、
はい、
まあ、せっかくなので、そのことについてですね、いろいろこう、お話を聞ければなと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、で、坂本先生、今回、4回目になるんですかね、
はい、はい、そうですね、はい。
で、もともとは、先生がその、書かれた本の、まあ、出版記念イベントみたいな感じのが最初の1回だった、は
い。そうですね、はい。
はい、まあ、その後結構、まあ、好評というか、よくしていただいて、回数重ねてるんですけれども、
はい。
はい、まあ、実際今はもう、坂本先生が出版されて、サンズリーですかね。
そうですね。はい。なってますね。はい。
ビジネス書でサンズリーってなかなかないって伺ってるんですけれども。
そうですね。結構今、大体ビジネス書って出ると、ね、重版っていう、増刷がかかるのがね、10冊に1冊ぐらいで、で、3刷りってなるともっと減るので、はい、そういう意味では、おかげさまで今、9000部出てるんですけども、はい、多くの方にお読みいただいてるなっていうふうに思いますね。はい。
そうですね。はい。まあ、実際、まあ、坂本先生、今回もトークイベントでは、この本の内容についてお話しされるでしょうか。
はい。はい、そうですね。はい。本についていろいろお話していきたいと思ってますね。はい。はい、
まあ、この本ですね、多くの方が、まあ、読まれてると思いますし、まあ、リスナーの方の中にも読まれてる方いらっしゃると思うんですけれども、改めて、こう、坂本先生、こう、世に出てから今までのこう、振り返っていただいて、
はい。
実際にこの本を通して、こう、お伝えしたかったこととか、ぜひこう知ってほしいなって思ってたこととかですね、はい、こう改めてこう振り返っていただくと、どんなことがありましたでしょうか。
あ、そうですね、まあ、私の本が、まあ、6つの不安がなくなればあなたの起業は絶対成功するっていう本なんですけれども、まあ、正直私もね、まあ、この本を、出すとき、この起業の本を出すときにすごくちょっと不安を感じた部分も実はあって、で、まあ、あなたの起業は絶対成功するっていうね、まあ、黄色い本で、まあ、そういうちょっとね、断定的なタイトルだったので、まあ、出版社の人とね、話して、まあ、このタイトルでいきましょうっていう形だったんですが、まあ、最初すごく不安、僕もこういうね、絶対成功するって言っちゃって大丈夫かなと思ったんですけれども、はい。ただ、まあ、出してみてですね、やっぱり、まあ、多くの方に、まあ、読んでいただいて、すごくご好評、いただいてる、高評価をいただいてるっていうのが、ありまして、まあ、それがすごく嬉しいなっていうふうに思いますね。はい。
まあ、実際にまあ、これ手に取られたことがないリスナーさんもいらっしゃると思うんで、まあ、簡単にちょっとこの6つの不安ってじゃあ何っていうふうに思われると思うんですけれども、
はい。はい。
まあ、それをこう一つずつちょっと簡単に坂本先生からご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
そうですね。まあ、6つの不安がなくなれば、あなたの企業は絶対成功するっていうところで、まあ、6つの不安っていうのが、まあ、まずは、まあ、ビジネスアイデアがないっていうね、見つからないっていうのが一つですね。で、二つ目が、まあ、ビジネスのコンセプトが決まらない。どういうビジネスにしていくかっていうね、ターゲットをしていくかとか、そういったの決まらない。で、三番目が、まあ、起業するための資金が足りない、集まらない。まあ、要はお金がないっていうところですね。で、あと、4番目が、まあ、継続できるか、起業した後、本当にずっとやっていけるかっていうところの不安ですね。で、5番目が、まあ、自分のビジネスで、まあ、十分な収入を得られるかというところですね。収入が足りなくなるんじゃないかというところですね。で、あとは、まあ、自分の知識や技術は足りてるのかと という不安ですね。まあ、こういったのが、まあ、多くのね、起業する前の方の不安として、まあ、多く挙げられるところなんですよね。はい。なんで、まあ、それを、私なりにね、どういうふうに解決していくのかっていうのを、解説させていただいている本になるという形ですね。はい。
坂本先生、今まで、まあ、起業家教育の専門家として、もう10年くらいの、はい、ご活躍されてるんですけれども、
はい。はい、
その中で、まあ、1万人ぐらいでしたっけ？
そうですね、はい。はい、
まあ、そういった、まあ、1万人もいると、なんかいろんな不安があるのかなっていうふうに思ったりもするんですけれども、紐解いてみると、まあ、大体この6つに収まるかなっていうような、はい、そんな感じなんでしょうか？
そうですね。まあ、多くの方の、まあ、これはもともとは、中小企業白書っていうところのね、データから、抽出させられてる部分もあるんですけれども、まあ、あと私の実体験としても、大体今言ったようにね、まあ、アイデア、まあ、コンセプト、資金、継続性、収入、知識っていう、このまま3つのところがね、結構最初不安感じられる方が多いので、まあ、その辺を、まあ、どうやったら補っていけるのかっていうのをね、解説させていただいてますね。
読ませていただ、まあ、私もこう、何度も読ませてもらってまして、まあ、はい、今でも勉強になることすごく多いなっていうふうに思うんですけれども、坂本先生、こう、書かれてて、例えば、はい、まあ、書かれた内容を一部、こう、トークイベントとかでもお話しされると思うんですけれども、
はい、はい。
例えば、過去4回で言うと、例えばどういったお話をされてきたとかって伺っても大丈夫でしょうか？
そうですね。まあ、これまでね、お話しさせたのは、まあ、やっぱり、まあ、企業の、まあ、どういうふうに考えていけばいいのか。で、まあ、トークイベントがタイトルが、まあ、初めての企業の成功の秘訣っていう話、タイトルでさせてますんで、まあ、これから起業したい方がね、どうやってしていけばいいのかっていうのを、まあ、お話しさせていただいております。で、まあ、その中で、やっぱり、まあ、起業前の、まあ、まさにこの本のタイトルなんで、まあ、企業前の不安でどういう、皆さん不安を抱えることが多いのかとかですね。であと、ま、それを乗り越えて具体的にどういうふうにビジネスを作っていけばいいのかっていうところですね。まあ、こういった事例とかも、まあ、過去の事例とかもね、お話ししながらご紹介させていただいているので、結構ね、ご質問とかもま、毎回いただいて、結構そこからもいろいろお話できるので、企業前の不安とかね、疑問感じてる方は、ぜひ、その、トークイベント来ていただけたらなと思うんですよね。で、そこに来ていただいたら、むしろ、皆さんからいろいろいただいた質問についてその場でいろいろお答えしていきたいなとも思うので、はい。そうですね。もう企業に今思ってるところの不安をいろいろ質問いただけたらと思いますね。はい。
過去、私も参加させていただいてまして、まあ、振り返ってみると、なんか最初は多分皆さん少しこう遠慮してというか、最初はですね、質問出てこないんですけれども、なんか後半坂本先生話してる時に急にこう手が上がったりして質問がこう、お一人出るとこういろんな方がどんどん質問されてっていうのはありますよね。
そうですね。で、まあ、企業に関するね、一般的なご質問でもいいし、まあ、ご自身が今悩んでる、例えば今資金面で悩んでますとか、あとこのアイデアで売れるかどうか悩んでますみたいなのもね、ぜひ、遠慮なくご質問いただけたら、で、基本そういうご質問が、他の皆さんのね、参考にもなるので、僕もなんか、最近一方的にお話しするというよりも、なんかそうやってご質問いただきながらお話しした方が、皆さんに役立つお話ができるなってすごく思うので、ぜひね、5月5日のその15時の、純駆動の那覇店さんにはぜひお越しいただきたいなというふうに思いますね。
まあ、いろいろ質問出てきたと思うんですけれども、まあ、最近でもいいんですし、まあ、以前でもいいんですけれども、
はいはい、
坂本先生に寄せられたこんな質問ありましたみたいな、あったりしますでしょうか？
そうですね。まあ、やっぱり起業しようと思ってるけど、そのお金の部分が結構ネックになるんです、みたいな方は結構多いですよね。
開業資金、起業資金っていうところ、
まあそうですね。あとはまあ自分の収入がね、まあ例えば会社を辞めてやるとするならば収入がね、なかなか足りないとか、まあ収入ね、まあ継続した収入がなくなると不安になっちゃうんでどうしようか、みたいなとか。あとまあ会社をそもそも辞めた方がいいのかどうか。
そうですね。特にそのご家庭とかご家族、お持ちの方だと、はい、その辺ってすごく不安に思う方多いかなって思うんですけれども、
はい、
例えば、まあ、相手にももちろんよると思うんですけども、20代のその若い方と、はい、まあ、お子さん2人ぐらいいて、成長期のお子さんがいらっしゃる、 一家の大黒柱の方だと、多分答えが少し変わってくるかもしれないんですけれども、まあ、大体こう、その収入面とか、あと、会社辞めた方がいいんですかっていう質問に対して、坂本先生、こういうふうに、アドバイスすることが多いですとかって何かあったりされますか？
そうですね。今すでにサラリーマンやってる方は、僕無理に辞める必要はないなと思ってます。はい。いきなり辞めちゃうとね、収入ゼロになっちゃうんで、で、その状態でやっぱりやっていくって結構プレッシャーかかるし、しんどいので、普通の人にはあまりお勧めはしないなっていう形ですね。僕はまあ、ただ自分は先に辞めちゃった方なので、
はい。
辞めたらね、どうしていくかっていうところで、もう本当に失業保険もらいながらギリギリね、失業保険が切れる、前の翌月に、前の月に初めて売り上げが立ったっていうのが、ね、ありますけれども、ただまあ普通の人にはね、なかなかあんまりそういう極限の状態まで追い込まれてるのはあんまりお勧めしないので、うん、やっぱり自分のね、収入がちゃんと、ある状態で、まあ最初はね、週末起業みたいな感じとか、ね、アフターファイブの時間でやるとか、なんかそんな感じでやっていくっていうのが、まあやっぱりいいのかなっていうふうにはお勧めしますね。
ですね。まあ今お話伺っていて本当そうだなと思ったんですけれども、やっぱり起業されたい方とかって、夢を追っかけてることになると思うんですけれども、まあそうだからといって、例えばこう、日々の生活が非常にこう、金銭的に苦しいとか、ご家族からのこう、視線が冷たくなるですとか、なんかそういう収入面での何かこう、後ろめたさとか罪悪感を抱えて起業をするっていうのって、本人にとっても、周囲の人にとっても全然幸せじゃないなと思うんですよね。
うん、そうですね。
まあそれよりも、やっぱりこう、ご本人も、幸せだし、お客様も幸せだし、ご家族の方も、まあ、どちらかというと応援してくれると言いますか。
うん、
そういうような、起業の仕方っていうのを、こう、一人の社会人とか大人としてしっかり考えて、起業なり、週末起業なりっていうのをやらなきゃいけないっていうのはですね、今お話聞いて、今すごく思いました。
うん、そうですね。なんで、まずはね、で、なんだろうな、ベースの収入がないと、やっぱりみんな不安感が先に来ちゃうので、どうしても、目先のね、パッとお金稼げそうな方に行っちゃうっていうか、で、それで稼げれば、もちろん問題ないんですけど、パッと稼ごうと思って稼げない場合も結構ありますし、逆にそんな時になんか、うまい儲け話みたいに騙されちゃって、お金がなくなっちゃうっていうパターンも結構あったりするので、やっぱりまずベースのね、生活を安定させながらやっていくっていうのはすごく大事なのかなって思いますね。
不安なと、お金の不安になるときって、一発逆転をこう狙いがちになってしまうとか、多分ギャンブルで負けてる人がこう、負けるのは分かってるけど、なんか一発逆転しないともう取り返しないから、一発逆転にかけちゃうみたいな心境ってよくドラマとか漫画とかで見たりするんですけども、うん、
はい。
なんかそれに近い心境になってしまってるかもしれないですね。
そうですね。本当それと一緒ですね。はい。
そう考えると、例えばこう、アフターファイブですとか、あと、週末企業っていうのは非常にいいのかなと思うんですけれども、坂本先生のその、教え子さんっていうんですかね、生徒さんは、やっぱりその週末企業派の方が多かったんですか？
そうですね。まあ、サラリーマンの方はやっぱそういう形で始められる人が多いですよね。あとは、今だと結構働き方も、特にある程度ね、会社で年数積まれてる方は、意外と働き方も選べるなっていうのはすごく感じますね。まあ、一人、カメラ教室やってる先生なんですけど、その先生とかは、まあ、自分で最初サラリーマンやりながらカメラの仕事始めて、今はカメラを人に教えるっていうのをやってるんですが、まあ、最初週5で普通に正社員で働いてたんですけども、まあ、ちょっとそっちに集中し、カメラの仕事に集中したいっていうことで、まあ、会社に、ま、話して、まあ、最初辞めるつもりで言ってたんですけど、まあ、会社の方もちょっと、まあ、残ってほしいと。ね、ちょっと、まあ、その方は、ま、中小企業だったんで、抜けられたらちょっと困るっていうことだったんで、ということで、まあ、業務委託で残ることだったんですね。で、まあ、週3、は、会社でサラリーマンとして働いて、で、残り週4日間を自分の事業にするっていう形で、やってるっていう形ですね。で、そういう形で、ある程度、年齢重ねてきて会社でも成果を出せる方っていうのは、僕、週3でも、下手したら週5以上の成果を出せるんじゃないかなと思うんですね。うん。で、そういう仕事をしてると、まあ、会社の方でも、 固定会社で固定収入を得ながら、そういう自分のビジネスの方にも時間を使っていけるっていう形でできるんで、それは結構理想的な、ね、あの働き方かなっていうふうに思いますよね。
そうですね。まあ、実際にベテランとか、まあ、中堅とかベテランの域になってくると、はい、今言われたように、まあ、週5の仕事をいかにこう週3にするかとか、うん、時間単位の生産性をいかに上げるかっていうことに挑戦しないと、その成長もないのかな、自分のですね。
そうですね。
で、その結果、まあ、時間も作れますし、
そうですね。それは本当に感じますね。で、ね、新入社員とかね、まだ入社な、ね、数年みたいな感じだったら、まあ、週5っていう時間をね、投下してやんないといけない仕事っても結構多いと思うんですけど、もう10年とか20年会社で勤めてくると、逆に求められるのはそういうクリエイティブさなのかなと思うので、で、今ね、よく働き方改革でね、働く時間を短くしましょうって言ってますけど、残業時間を何時間か削るっていう考え方だと、あんまり仕事の改革って起こらないかなと思うんですよ。
起こってないですね。
ねえ、帰る時間を1時間早くしましょうとかだと、ねえ、なんとなく仕事を早く切り上げるだけみたいな感じになっちゃうと思うんですね。
はい、その通りです。ね
でも週5でやってたやつを週3で同じだけのクオリティ出しましょうっていうと、劇的に時間が減るので、まあ、例えば働く時間半分になって成果を変えないみたいな感じにすると、全く違う発想法で考え出すのでみんな。そういう方が実は会社にとっても生産性が上がって、で、自分の、ね、やりたいこともやっていけるっていうことで、どっちにとっても実はプラスの要素になってくるのかなってなりますよね。
多分そういう会社さんはこれから増えてくるのかなっていうイメージあるんですけれども、
はい。
まあ、現実的にはまだまだこれ、まあ、まあ、少ない方なのかなとは思うんですけれども。
そうですね。今からはでも逆にそういう働き方ができないと、結局会社でもね、生き残っていけないなって思うんですよ。
ああ、そうですね。はい。
そうですね。会社もね、ずっとじゃあ安定してる会社なのかっていうのはもう、どのね、業界でもわかんないですから、で、これからどんどんね、AI とかロボットが入ってきてね、より自動化っていうものになってくるので、やっぱり人ができる、人が価値を発揮できるんで、そういうクリエイティブなところに多分どんどんシフトしていくと思うので、まあそういう仕事の改善の方法が思いついてそれがね、実現できるのかっていう能力っていうのは備えておくと、まあこれからの時代も会社でも生き残っていけるし、起業しても生き残っていけるっていう形かなと思いますね。
そうですね。まあ今までは、その時間の切り売りじゃないんですけれども、まあ、例えば定時とか、まあ少し残業して、成果を残して、結果、まあ会社からお給料いただくっていうのが、まあ当たり前の生活だったと思いますし、それに悪いわけではないと思うんですけども、
はい、
労働時間とか、労働力をお金に変えるっていうのって、うん、多分これから AI が発達してくると、勝てないし。
うん、もう絶対勝てないですね。はい、
なので、そうすると今、先生言われたように、まあ、その、クリエイティビティっていうんですかね。うん、我々、こう、人間しかできないところを、より追求していって、まあ、逆に AI ではできないところを我々人間が担って、うまく住み分けをするっていうんですかね。
うん、
方が、こう、うまく強みで戦って、まあ、仕事していくみたいな、
うん、
はい、そういう発想ってすごく大事だなと思いましたし、多分そういう発想できないと、企業もうまくいかないかなというか、
じゃあ、でも本当そうですね。やっぱ起業するときにもね、なんか起業って特に最初の頃って一人でやんないといけないとかっていうのはすごく多いので、やっぱり普通の仕事のやり方やってるとちょっと無理なんですよね。だからそういう、で、ただね、人に与えられてる時間ってのは限定されて、ね、24時間ってみんな決まってますから、ね、どんなに頑張ってやってもね、それが伸びるわけではないので。なんでやっぱそういう、ね、この仕事をいかにね、効率よくしていくのか、あとはまあ、本当自分が集中すべきところと人に任せるとかどこなのかとかっていうのを、まあ、考えていくと、まあ、結果的に企業でもうまくいくし、普通の今の仕事でもうまくいくという感じですよね。
会社員長くされてる方で多分多いのかなって感じることがありまして、人にこう、お願いをするとか、委任をするとか、
はい、まあ、
人を使うとか、結構苦手な人を、まあ私もそうなんですけれども、
はいはい、
苦手な人多いのかなっていうのが感じるんです、ね。はい、で、結局自分が少し時間をかけてでも、自分が長く働いてや、 やればいいやみたいに思ってしまいがちというか、
はい、
多いなっていうのを感じるんですよね。
そうですね。だからそういう人にお願いする力っていうか、人の協力を仰げる力っていうのも、てかそれがあるかないかで企業のその後の楽さが変わりますね。何でも自分でしないといけないって思ってると、結局クオリティが下がるんですよね。仕事のクオリティも下がるし、ね、なんか効率も良くないしっていう形なので、だから、なるべく自分が得意なところに集中して、で、できないことは、他の人に任せていくとか、自分やらないようにしていくっていう風にしていかないと、結局誰も得しないっていう形になってますね。
ひょっとするとこう発想の、そもそもの発想の仕方が違うのかなって感じなんですけど、
はい、
会社員の方って、どちらかっていうとその、はい、どんな手段でもいいから結果を出そうとかっていう発想ってなかなかなりにくいのかなって思ったんですね。
はいはいはいはい。
逆にその起業をするとか起業家とか経営者の方って、例えばこう時間も限られてるし、でも自分の身は一つだし、でもこの成果は出したいし、従来のサラリーマン的な発想だとできないからどうしようかなって考えたときに、まあサラリーマンの時にはできなかった発想とかをして、結果まあそれがその成果につながるっていうのがあるかと思ったんですね。その違いって何かっていうと、会社員の方は比較的、その何をするかとか、成果を出すための何をするかっていう手段に目が向きがち。でも経営者の方とか企業家の方は、出すべき結果に目が向いてるのかなっていうか、そういうようなイメージがあったんですね。
そうですね。やっぱそこに目が向くことで、何をすべきか何をしないべきなのかっていうのが明確になってくるので。
はい。
ですね。なんで、まあ、その辺のね、ところも含めて、まあ、こちらのね、6つの不安がなくなれば、あなたの企業は絶対成功するでは、まあ、企業家のね、そのあり方っていう部分もね、かなり解説させていただいてるんで、その辺もしっかり、読んでいただけたらな、というふうに思いますね。
はい。そうですね。まあ、あとはあれですよね、実際にトークイベントをお越しいただいたときに、ご質問いただいても結構ですし、もし事前にご質問あれば、立志財団で検索していただいて、質問フォームから、トークイベント、これ話してほしいとかですね。はい、そういうのも全然 OK でしょうか。
そうですね。お問い合わせフォームから、はい、ご連絡いただけたらと思いますので、ぜひね、5月5日の15時からですね、純駆動書店の那覇店さんですね、はい、の方で、地下1階のね、イベント会場の方でさせていただきますんで、はい。ぜひ皆さんお越しいただけたらなと思います。
はい。そうですね。その場でいろいろご質問いただいたりですとか、結構まあそこでの学びが、まあすごく財政になることもありますし、あと、初めて坂本先生がお話しされた時から、もう何回も見えてる方もいらっしゃいますし、
はい、
あれですよね。そこでご縁があった方が今、私が主催させてもらってる立志財団の勉強会に、
そうですね。
はい。だいぶこう、企業も勉強されて進んでるっていうこともありますので、
そうですね。もう本当ありがたいことね、何度も来ていただいてる方いらっしゃって、はい、もう本当森川さんのご尽力のおかげだ
な。いや、はい、そんなことは全然ありがとうございます。
ね、トークイベントの後もね、1時間ぐらいのトークイベントなんで、終わった後も、まあ、サイン会もさせていただきますし、あと、まあ、時間ある方はね、お茶会みたいな感じでね、ベッド移動して、なんか、いろいろ質問とか交流もできたらなと思ってますんで。
そうですね。
はい。
参加される方はそこで根掘り葉掘り聞いてきますよね、毎回。
そうですね。もう、本当に、何でももう、ぶっちゃけて僕は喋りますんで、はい、ね、基本何でも答えますんでね、ぜひ聞いてもらえたらなと思います。はい。
ありがとうございます。ですので、まあ、5月の5日、15時からになりますので、ぜひ純駆動書店さんでの、坂本先生のトークイベントご参加いただければ、嬉しく思います。今回の内容は以上になります。次回もまた皆さんの企業のお役に立つ内容で、お届けできればと思っております。坂本先生、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
リスナーの皆さん、また来週お会いいたしましょう。
今回の番組はいかがでしたでしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお、坂本のりひこへの質問をお受けしております。 立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。